おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい、
はいはい、
後半戦でございます。
はい、やってまいりました。
はい、ありがとうございます。まあ今週もいろいろとお話をしていこうかと思ってたわけなんですけども、
ほうほうほう、
ね、はい、いろいろと話はあるんですが、
すごいですね。
すごいの？
先週はなかった。
先週全くなかったこの1週間で
たまりましたか。
ニュースがバタバタっと来たわけなんですが、
はい、
今日ね、まあ、もうこの収録日にちょっと入ってきたニュース、はい、
飛び込んできた
で、ちょっとお話をしようかと思うんですけども、
はい、
F1 なんです
かね。はいはいはいはい、
はい、お、すごいね、さすがよ、まっちゃん、
誰かが見てくれましたしね、
うん、もうあれですね、もう、ああそうそうそうそう、
ね、
そうですね、上がってましたね。ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっとそれ探しますんで ねせっかくやからもう紹介してしまった方がいいんじゃないかなと思ったりもするわけなんですが、あれですよ、今日、まあ、ほぼほぼ正式発表がありまして、
はい、
F1 で、はい、まあ、今のところ、ホンダエンジンっていうのは正式参戦ではないわけですよ、
うん
うん、ずっとね。
そうなんですね。
まあまあ今年から正式ではなくて、
うん、
まあ去年ぐらいまでで終わってて、はい、ただ HRC っていう名前のもとに、
はいはい、
まだレッドブルとしばらく提携していきますみたいな話やったんですけども、
う
ん
う
ん、
はい、
2026年、はい、あと何年後ですか？ 3 年後ですか？
ですね。
3年後に、
はい、
エンジン形式が大きく変わるということがもうレギュレーションで決まってまして、
はい、
新しい、エンジン、バイオエンジン、
バイオ、
うんこで走ろうっていう、ね、
マジか、すごいな、
うんことかゴミで、
うん、
未来へ飛んでいこうって話ですよね。あ、
そういうやつか、すごい
な、はい、そういうやつのエンジンに2026年から変わるんですけども、
はい、変わると、はい、
これにホンダも乗っていこうということで、
ほう、
今日発表があったんですけど、
そうでしたね、
アストンマーチンと組んで、
はい、
うん、だからワークス体制でホンダが参加すると、
うん、はい、
いうことになったみたいですね。
アストンマーチンって F1 出したことあるんですか？
今走ってます、現行で走ってます。
あ、今やってるんですか？
現行でアストンマーチンってやってるんですよ。
へ
ー、今年からかな、去年やったかな、今年やったかな、
うーん、
走ってて、
はい、
まあまあ、今年ぐらいから成績もちょっと若干よく上がってきてると、
うんうん、
トップチームじゃないですよ、
うんうん、
トップチームじゃないんですけど、アストンマーチン、まあまあいいねっていう、戦闘力上がってきてるねぐらいの感じ、
伸びしろあると。
で、そこに、まあ、ホンダのエンジン入れて、
うん、
シャーシアストンマーチンでっていう、
うんうんうん、
ことでどうも話は決まったみたいですね。
へ、
はい、なんでホンダまた5度か6度かようわからんけどまた世界を取りに行きましょうという、どうもそのなんだ、まあまあエンジン戦略として、
はい、
これ未来があるから、
うんうん、
まあ、そのバイオ燃料 と、
はい、
エンジン回生システムっていう、
はいはい、
エンジン改正システムっていうのがその2026年からだいぶ引き上げられるんですよ。
へ、違うんですか？
今の3分の1ぐらいの割合から3倍に引き上げられるっていうことなんで、
うん、
50% 燃料、
うん、
で50、あとの 50% 改正エンジン、改正燃料って言ったらいいんかな、
モーターってことですか？
モーターっていう電気ってことですよね、
は
あ、50% 電気に頼るエンジンに変えるんです、2026年から、
はあはあ、ハイブリッドエンジンってことね。
だいぶ今でもハイブリッドなんですよ。
あ、そうなんですか。
今でも全然ハイブリッドなんですけど、
うんうん、
もっともっと割合を引き上げると、
ほう、
電気の割合を約半分まで持っていくと、
ほうい
うことなので、
うん、
これにホンダの思想、まあ、ホンダが考える思想としても、
うんうん、
まあ、まあ要は実車にフィードバックができる、
うん、
ことができるんじゃないかと、
はい、
なので、開発室として それを投資するだけの十分あれがあると、見返りがあるというふうにホンダの中では判断したんでしょうね。
そういうわけしてね。
だからそういうエコエンジン化した F1 っていうのにちょっといっぺん乗ってみましょうと、うんうん、いうことでどうもやるみたいですね、またね。
ほうほうほうほう。
どうするんでしょうかね。
今アストンマーチンって今どこのエンジン乗っけてるんですか。
アストンマーチン乗せてんちゃうかな。
やっぱ自社のエンジン。
分かれんな、アストンマーチンってどこのエンジンでも、うん、突然アストンマーチンっていう名前に変えたから、去年ぐらいから変えたのかな、うん、アストンマーチンっていうチームが走ってるんですけど、うん、前まで何やだからちょっとよう分からないです、忘れました、うんうん、忘れたんですけど、アストンマーチンエンジンの、なんとかみたいな。あ、オンリーワンチームではないと思うんですけどね。
はいはいはい。
そういうのが今走ってるんですよ。
うん、
アストンマーチンっていうとして、
うん。
だから、まあ、いいんじゃないですか。渡りに船みたいな感じじゃないですか。
うん、
シャーシがアストンマーチンなんですかね。
うん、なんでしょうかね。
うん、よくわからないんですけどね。だから、今年の F1 とかも、
はい、
まあもうレッドブル一強になってしまって、
ああ、そうなんです
ね。2023年でしょ、今年は。
はい、今年ね。
あと2年、
はい、
あと2年もこれ、レッドブルでほぼ決定ですわ。
そんな強いんですか。
まあ、めちゃ強いです。バカ強いなんで、もう、ここから次のエンジンにシフトすることを考えた上で、他のチームが動いてるんやとしたら、
はいはいはいはい、
もうこのあと2年先は、
うん、
レッドブルしか勝たないです
、ね、もう目の前2年だけのこと考えんと3年先のこと考えるんやと。
そしたらレギュレーション変更のことを考えた方が、
うん、大きいからよっぽどね、
いいんじゃないかなっていうのと、ここまで進化した車出されたら、
はいはい、
他のチーム追いつけないっすって話でしょ、う
ん、ああ
多分ね、
うんうん、
それだからもう追っかけることやめますっていう話だと思うんですよ
なるほど。
うん、もうあまりに進化しすぎてて、
うん、こんな違うんですか。
いや、早う、もうめちゃっぱやみたいですわ。
へえ。
めちゃっぱや、実際めちゃっぱややしね。
はいはいはい。
ごっつ早いしね。
うん。
おお、だから、やっぱり早いねんなと思って。
うん。
あと、この前のイタリアも、
はい、
今週末イタリアのはずやったんですけど、先週末ね。
はい、
モンツァーが大雨で、
あら。
中止っていうね。
はいはい、
初めてほぼほぼほぼ中止、うん、体験したことがない、
う
ん、中止っていうことがありましたもん。
そういったら G7 の時にイタリアの市場帰りましたもんね。
そうでしょ、
うん、
めっちゃ雨降ったらしい、
らしいですね。確かに
こういう、ね、モンツァでも F1 が開催できずに、次あっち、次モナコなんで、
はいはい、
モナコまで置いとくと、
うん、
みんな、なんていうんですか、F1 の人はボランティアしてました、みんなで。
ああ、片付けよ。
雨水わーってやったりとか、いうぐらいの感じぐらいのひどい災害やった
みたいです。あ、ほんまですか。
だからなかなか、まだ3戦か4戦ぐらいしか終わってないんですけど、
うん。
レッドブル強しって感じですよね。
ほう、いろんな感じで。
ビビるぐらいレッドブル強いし。すごいなっていうやつで、ね、そのいわゆるグランドエフェクトエンジン、グランドエフェクトカーっていう、
はいはいはいはい、
まあまあ要は下で、気流を発生させてダウンフォースを発生させるっていうところでは、
うん、
ほぼほぼ完成形なんじゃないですかね。
はあ、
なるほど。他のところはもう無理っていうみんながお手上げフェラーリにしてもメルセデスにしても無理ってみんな言ってます
よ。
勝てないっすって言ってますそっかっていう、
うん、
じゃあもう今年おもんないなみたいな話ですよ。
もう言うぐらいで
何もできへんなみたいなぐらいの感じになってて、
もう諦めちゃってるぐらいですか。
もうみんな諦めちゃってます。
あらら、
みんな出てくるドライバーたちの発言とか、まあ、見ますけど、
うん、
もうネガティブな発言だらけ勝てませんと無理ですと、
うん、
申し訳ないっていうことをみんな言ってますね。
現状維持で精一杯と。
現状維持どころか、まあね、まあ格を落とす感じになっていくでしょうね。結局そこまで開発能力が追いついてないわけやから、しんどいんでしょうね。
なるほどね。
うん、まあまあそれはそれでいいかなって キーもしたりなんかしておりますけども、
はい、
はい、そんな感じの F1 でございますんで、ね、まあ次、まあ、モナコなんでね、モナコまたお祭りなんで、はい、多分今週、来週ぐらいかな、
うん、6月入ってぐらい、
来週にモナコをやると思いますんで、
うん、
また皆さんよろしければ。フジテレビなりなんなりで、モナコ祭りをちょっと楽しんでいただくという感じをしていただきましてね、はい、またもうちょっと F1 楽しんでいきましょうと、はい、いう感じなのでございますけども、
はい、
映画。
映画ですか。
映画にしましょう。
映画にしますか。
そろそろ、
うん、
映画行ってきまして、
はい、今度は
映画行ってきまして、今度はって、まあ、毎週のように映画行ってますけども、
はい、
先週紹介せずにわざと、
わざと
寝かしておきました。
寝かしておいた。
はい、行ってきました。
はい。
はい、あれですね。
どうせあれでしょ、
はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。
ギャラクシー。
3。3
なんですね、今回、
ね。3。一応完結編。
あ、完結編、もうやらないんですか。
うん。
うん、
うんっていうところ何それやるかもしれんけどなっていう、うん、
まあね、
いう感じなんですけども、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのシリーズとしては一応最後、はい、
うん
うん、3部作の最後と、
うん、
いうことで、やっと公開されましたんで、
はい、
行ってきまして、はい、なんだかんだありながら、うん、ジェームス・ガンが
はい、
そうですね、一旦外されながらも
ありましたね、
また元に戻ってきまして、
はい、
これだけ最後どうするのかな、これだけ監督してもマーベルとは一応手打ちという感じになるんですかね、
うんうんうん、今でも DC の方におるんでしょ、
今も DC の CEO ですから、
ですよね、
うん、ここから DC でガガッとやっていかんで、スーパーマンやったりとか、
うん、
何やする、ね、何やするって言うてますんで、
まあ、おもろいですね。DC の社長がマーベルの映画の監督するっちゅうのも。
そうやね。これがやっぱアメリカ的といえばアメリカ的じゃないですか。
うん、そう思いますね。
そういう、ああ、もう最後にこれだけやって、
うん、
まだなんかでもやるみたいな話も聞いたことあるけどな。
そうなんや。
一応噛むみたいな話も聞いたことある、聞いたことあるようじゃないの。もうせえへんやろって言ったら、うん、いや、そうでもないみたいやで、みたいなこと言ってる人もおったんで、もうそこら辺うまくやれてるんじゃないですか。
うん、そうですね。
いう感じのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。まあ、元はといえばもうはちゃめちゃ映画。
はいはい。
むちゃくちゃ映画ということで、始まったこのガーディアンズシリーズなんですけど、
うん、
アライグマがいてたりとか、
キーみたいなのがおった
り、キーがおったりとか、なんかおかしなやつら、まあ、宇宙の荒くれ者たちが、
うん、
ハンパモンたちがチームを組んでは
い、はい、
なんか片付けていくみたいな、
うんうん、
お話やな、まあ、そんなに正義の味方でも何でもなくてね、
なるほどね、何か理想があるでなしというね、
やるっていう感じで、1、大好評。
はい、
1で大盛り上がりで、2もまあまあ面白かったと、
うんうん、
いうことで、いよいよ3部作の最終作と、
はい、
いうことで公開されまして、
はい、
ね、問題となるのはだいぶその問題、5人組ぐらいかな、4人組でスタートしたかな、
うん、
4人組でスタートしたんですが、うん、1人あの女の人がいてまして、
はい、
ガモーラっていう女の、ね、スタッフが出演者がいてまして、
はい、
このガモーラは、
はい、
あれで死んでるんですね、
あのアベンジャーズね、
アベンジャーズで死んでるんです、
あの頭に触覚をついてる人ですね、
違います、それはガモーラじゃないんです、それはね、マンティスですね、それは。
あ、そうか、そうか、そうか。
頭に触覚ついてるのは2で現れた方なんですよ。
はい、はい。
1から一緒に、その、うん、なんていうんですか、この、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、
うん、
ピーター・クイルっていう、
うん、
スターロードって言われる主人公がいるんですけど、そのスターロードが憧れている女の子で、主に、こう、うん、なんとなくスキー同士で、みたいな。
はい、はい、はい。
感じ一緒 の, あの宇宙船に乗って、いろんなことをやってるという、うん、あのまあ、いわゆるスターロード の, あの恋人的な役割を担ってたのがこのガモーラっていう女の子なんですけど、
はい
この女の子が死んでるんですよ。
そうですよね、はい、
はい、死んでてどないすんねんガモーラと、うんうん、いう話になってたんですね、うんうん、あっさり帰ってきまして、
あれ、
はい、あっさり帰ってくるんですよ。
知らん顔してるんですか。
ね、いや知らん顔はしてないんですけど、
うん、
知らん顔してないんですけど、なかなか、まあ、わけはあんまり説明されないと、うん、
はあ、はあははあ、
なるほどねっていう
一応なるほどねと思わせるんですか。
一応で、あの、あれ付けはされてる、理由付けはされてるんで、あ、あ、まあまあそういうことですんねんなっていうことがあるので、
うん、
ガモーラ帰ってきます今回、皆さん喜んでください、はい、
安心してくださいと
安心してください、ガモーラいます
はい、はい、
だからその4人組、
うん、
スターロードとガモーラとロケットとグルート、うんうんと、あと誰だっけな、あと力強いおっさんおったな、誰やったかな、ドラックスや、
ドラックス、
ドラックスっていう木にマッチョなおじさんもいてるんですけど、はいはいはいはい、その5人組はまあみんな揃うんですけど、
うん、
その5人が、また、お話をするっていうところなんですけど、
はい、
今回はもう完結作ということで、
うんうんうん、
まあまあ重たい感じ、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよね。今までの明らかんとした感じよりは、
うんう
ん、みんなと自分っていうのをこう、
はいはいはい、
どうするっていう、うんうんうん、どう見つめ直すっていう話
そういう系な
んや、に精神的な、
うん、
スピリチュアルな
はあはあ、はあ、
世界にどんどん入っていくと、
うん、
いうことでね、
うん、
そんで、まあ、そこに出てくる、まあ、ロケットってアライグマの、
はい、
ね、謎 の、 あの虐殺野郎
ゲタで暴れるやつね、
可愛いくせにバンバン殺すっていう、うん、
バリバリ銃ってね、
そうそうそう、そのロケットにまあまあちょっと焦点が当てられるようなお話になってくるんですけどね、
うん、はいはいはい、
そのロケットがなぜこうロケットになったかっていう的な感じから始まって、
うん、
みんながこう なんかこう自分を見つめ直す的な感じに収まっていくという、
うんうん
うん、なんかあれいつものやつと全然違うって思って、
ノリが違うわけです、
ね、まあまあ重いって思いながら見て、うん、見て、
はいはい、
うん、おお、そういうふうに終わっていくのねっていう感じの作品でした、う
ん、みんなで あんまりみんな笑わん感じ、
笑わないですね、全然笑わない辛いことめっちゃあるしっていう、あーあーあーあああっていう、
いくらい
泣いちゃうよねこれっていうのいっぱいあった、はい、そういう話もちゃんと今回はやっててね、
うん、はいはい、
よかったですよ。最後ロケットもどう、ロケットじゃないわ、あのスターロードもどうすんのかとか、
うんうんうん、
ガモーラどうすんのかとか、
うんうんうんうん、
ね、みんながそれぞれ自分の道を探して自分の結果を見つけて、
うん、
最後みんなそこへ向かっていくみたいな。
なるほど、
結構なんジェームスが真面目な作品作ってしまいしまってどうすんのこれっていう、
言うぐらい、
言うぐらいのなんかしんみりと、
へえ、
うん、なんかな、見ててあれなんか今までの感じと全然違うなと思って、
ほう、
うん、なんかしっとりした感じで進んでいくねっていう、
ワンツーとだいぶちゃう感じなんですね。
全然違うんです、毛色が全く違ってて、
うん、
あ、ちゃうなと思ってね、
はいはい、
うん、ああ、そういう風にすんのね最後ねと思って、
ほうほうほうほう、
はい、なるんで、
うん、
まあ見てきた人らはいいんじゃないですか。多分ここで、
うん、
だいぶガラッと変えるからマーベルって、フェーズ、今フェーズ6ぐらいまでいってるのかな。
そんなにいってるんや。
もういってます、もうガンガン進んでいってます。
すごいな。テレビ、あの、配信もあるからですか。
配信もまあまあ一部あるから、
うん、
っていうのもあるんですけど、いや、まあ、あの、男ヒーローたちで進んでた世界を、
はいはいはいはい、
今ちょっと女の子系の世界に変えてってるんですね、
うん、シーハルクであるとか、
シーハルクであるか、次来る映画がマーベルズやったりとかするから、
はあはあ、
マーベルズって今度女の子ばっかりなんですよ。
あのキャプテンマーベルが出るの？
キャプテンマーベルも出る。
うん、
キャプテンマーベルも出るし、なんかそれに憧れる女の子誰やった、
はいはいはいはい、
テレビシリーズでやってた子誰やったかな、途中で見ひんかようになったけど、
うんうん、
その子らが3人ぐらいで、
は
い、やるっていう話がもう次来るんですよ。
はいはい、
うん、それとかもまあ女の子、次の、アベンジャーズ、
うん、
女の子全員じゃないかっていう話もね、
ほ
あるのでね、ちょうどそこ女の子に全部変えていってる最中なんですよね、
うんうんうんう
ん、なんでまあここら辺でガーディアンズも終わらしといて、
はいはい、
うん、そっち側に一旦習わしといてっていう感じじゃないですかね
一応バチッと終わるのね。
終わります。あー、バチッと終わります
まあ若干のその何部とも引っ張れそうな感
じ、含みは残しつつ、含みは残しつつ終わります。
お話はバチッと終わる、
ね、まあまあこれ以降はまあおそらく作らないのかな、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは作らないのかなっていうところまではちゃんと持っていくので。
なるほど。
いいですよ。
うん、
あのやっぱ途中でほろっとくるところもいっぱいあって、
あ、なるほど。
なんか、あ、ちょっとなんかいい話っていう、面白いっていうか、わ、ちょっと悲しいっていうシーンもいっぱいあってね。う
ん、今回寝ずに済んだと。
今回、若干寝ましたけど、若干寝て、
まだ寝るか、
いつの間にかガモーラ帰ってきてたからね、ガモーラ帰ってきてるやんと思って。
え、あれみたいなやつね。
あれ、なんで、なんで俺今何してた今。寝てたみたいな。いうのもありました。
あった。
それは全然ありました。
うん、
あったんですけど、
うん、
まあ、こんなもんかなっていう感じですよね。
まあ、それはそれとしてね。
そうなんですよ、そうなんですよ。うん、だから、ここら辺のこの、うん、感じ、もう、最後に残った、
はい、
マーベルみたいな感じになってくるのかな。
うん、
ここから、ね、ほぼほぼ女の子に変わっていくんやろうしなっていうふうに考えると、
うんうん、
ここら辺が一番最後の残った後半マーベルっていうところになるんじゃないですか ね、
まあ、ね、かつてのっていうところですね。
かつて の、アイアンマンぐらいから来る、
はいはい
ね、アベンジャーズぐらいの、
うんうん、
懐かしい感じはもうここら辺で、
うん、
おしまいと。
なるほどね。
ここからは女子一辺倒で行かせていただきますっていう感じじゃないですか ね。
それはそれでなっていう気もするけど、まあまあ、
うん、まあまあまあまあ、次またね、
うん、
次のやつをやってまたこの次で、
うん、
なんかあるかもっていうのもまたあるから、うん、
まあね、
それまあいくらでも広げていくんやろしね。
うん、確かにね。
ああ、なんでまあ全然いいんじゃないですか。
うん、
次の方向性また探って、ま
あ、それそれでね、
でまたあかんかったらまた元に戻してぐらいの感じでやっていけばいいんじゃないかなと思って見てきたんですけど、
はい、
うん、まあまあ面白かったです。
まあ俺のは間違いないと。
みんなあの面白いのは全然間違いないです、
うん、
全然面白かった。
ストーリーも見応えあるしと。
ストーリーも見応えあるし、こう壮大感も全然出てるしね、
はいはいはい、
宇宙感全然あるしね
宇宙感
すごいすごいなっていう宇宙だなっていう感じ、
語彙力よ
いうのも全然あるんで、
うん、
まあ、そういう点では良かったですかね。期待しておいて良かったですかね、
うんうんうん
うん、なんであのぜひ見てください。まあ、あともあのこの前見逃したアントマン、
はいはい、
アントマン もう今ディズニープラスで配信されてるんで、
あ、もう
もう近々見ようと思ってますんで
早い、
あのもうそれぐらいのスピードで来てます。
まあそうですね、すぐに来ますね。
今早いね。
本当に。
今すぐ来るから。
もうレジェンド&バタフライがもうアマプラでなってるぐらいからね。
レジェンド・オブ・バタフライ？
レジェンド&バタフライでやりました。
レジェンド&バタフライって何や？
あれですよ、誰も話題にせんかった織田信長のやつ。
もうアマプラ来てるよね。
早い。
毎日宣伝しとる。
そう。
せやね。あれも一応ヒット作やで。
ヒットしたんですかあれ。
あれヒットしてんやで。
本当に？
あ、何億やったかな。まあまあまあまあヒットしてますよ。
あ、そうなんや。
20億以上はいったんちゃうかな。
もう仮面ライダー並みいったと。
仮面ライダーぐらいのレベルはいってるんで、
なるほど、
ヒット作を早くも見れるっていう方向じゃないですかね。
なるほどね。
あの 見ないんですけど、
うん、見ませんね。
まあ見るかもしれんな、俺ちょっと見たいなって気はしてない。今あれちょっと期待してるんですよね、俺。あの首、ビートたけし
の
首っていうやつ。
はいはいはいはい。
あれ11月年末にやるんでしょ。
あ、そんな先なんですね。
あれちょっとなんか期待してるんですよね。
うん、気にはなりますね。
があるから、うん、その前にレジェンド・オブ・バタフライ見とかないと。
ちょっと肩慣らししてね。
キラキラしたやつ見とかないと。その上でああいう多分なんかこう、うん、年末のドス黒いやつ見ないと、クフフワっていうやつ見ないと。ダメやと思ってるんで、
はい、
うん、その比喩ね、その比喩を見たいんで、うん、
なるほどね、
そういう意味ではレジェンド・オブ・バタフライ、
うん、
うん、で大河とかも一緒に見てる俺ですから。
あ、今も見てますか。
今見てないっす、
はい、
徳川家康どうだったんでしょうね今ね。
ね、全く分かんないです。
来年に至ってもっと見ひんで、
ね、なんか横浜流星とか出ましたっけ。
来年紫式部らしいで、ね。
あ、
紫式部いるかな。
まあ、合戦シーンはまあないんやろな。
詩書いたりするんだやろ。
うーん、
あのあれ書いたりするんだやろ。
枕の掃除やつ、
ね、枕の掃除、
うん、
書いたりとか、そういうプリをやるわけでしょ。
プリをね、
今の家康に見えひんでしょ。
ちょっとね、どういうことなのか想像がつかないですね。
まあまあこうなっていくの大体こういうのなんですけど、あのその大河って、
うん、
まあギューンとこうあのなんかそういうしっとりした話に戻ってまた次戦国もでガーンと行くみたいな、
うん、まあそういうものなんですかね。
それを何年かでサイクルとして繰り返すみたいな感じだと思うんで、どうなんですかね。
どうなんですかね。
うん、見るのか見ないのかちょっとよく分かりませんけども、まあまあとりあえずガーディアンズ・オブ・ギャラクシーですよ、
はい、
これね、
うん、
これは一応完結編としては非常に名作なので、ぜひ見ていただいたら、
うん、
みんながそれぞれどういう歴史を着て、
うん、
でここからどうするのか、
うんうんうん、
っていうのがすごくよく描かれてて、
うん、
なんかみんなに感情移入できる感じなので、
ほうほう、
見ていただきたい。
キャラの過去が探られるっていうところですね。
キャラの過去、そうやね、キャラの過去が探られるし、うん、今後そのキャラたちがどうするのか、みんな仲間で追った連中がどうしていくのかっていう話も出てくるし、
うん
うん、なんかうーん、なるほどな、ちょっと重かったけど、まあ、これはこれでありかなっていう、
うん、
終わり方ができるんで、
はい、
あの一生懸命ガーディアンズ見てきてた人たちは、
うん、
はい、あのちょっと最後にもう見終わってると思うけどね。
まあね、そういう人はね、
もうそういう人は見終わってると思うね、
うん、
見終わってると思うので、ぜひ最後のポストクレジットまで見ていただいて、
ほうほうほう、あるんですね、
あります、全然あります、
お、
全然ありますので、そこでまたちょっと気持ちも新たにしていただけると、うん、はいはいは
い、なるほどね、そういう期待も できるわけ
です
ね。
あ、もうそういう期待のセリフとかなんとかもそういうのいっぱいあるので、
お、
それもまた見ていただいて、
うんうん、
まだまだマーベル、
うん、
いいなと、ね、たまに見るにはいいなと思っていただいて、
はいはいはい、
見ていただければいいかなと思っております。
うん、なるほどね。
はい、いうことでございますんで、まあまあ一応今回のところでこうガーディアンズは終わりということなんで、はい、これちょっと見といていただいて、
はい、
はい、また次のステージ、
そうですね。
はい、これを楽しみに
待とうと、
はい、やっていっていただきたいなと、
はい、
はい、思ってるわけなんで。
はい
はい、非常に面白い作品でした。
よかったと。
よかったです、はい、やっぱり漫画原作面白いねっていう、
うん、
いうことなんで、はい、おすすめでございますので、
おすすめです、はい、
はい、どうぞ見ていただきたいと、はい、いうことでございますね。
はい、
はい、ありがとうございました。
塗装は無我の境地へと誘ってくれる、そうは思わないか。
確かにどっかトリップしてますね。
というわけでね、今週も終わっていこうかと思っとるわけなんですが、
はい、
告知だけ一応しておきます。
はい。
はい、週明け、
うん、すぐですね。
ですね。週明けの水曜日。はい、
水曜日？
うん。来週の水曜日。
月曜日
違います。月曜日です。
そうだよ、そうだよね。
はい、週明けの29日。
29。
ラジオエレジー。
はい、
またパディ君とやりますんで、
ね、
はい、どうぞ皆さんいらっしゃってください、見てください、
ね、
あと配信もやりますんで、どうぞよろしくお願いします、
はい、
で次のラジオエレジも実は決まってまして、
はい、
6月の28日です、これは
28日と水曜日ね、
はい、水曜日ですね、水曜日また決まってますので、
はい
はい、またこれ2回にわたってやりますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
はい、お越しください。
はい、いうことで思っておりますんで、とりあえずは月曜日の分、
うん、
もう週明け更新してすぐなんで、ね、はい、皆さんお待ちしておりますんで、
はい、チェックしてください。はい、
どうぞ顔を出してください。
そうですね。
よろしくお願いしますと、はい、いうことでございます。
はい、お待ちしてます。
はい、そんな感じで、はい、イベントはそんなところなんでございますが、今週もゆまちゃんのなんかご紹介を聞きつつ、
はい、
終わっていきたいなと。思ってるわけなんですけども、いかがでございましょうか。
先週はほら、うん、ワイヤレスイヤホンのことをうんのんかんの言ってました。
おーおーおー、全然あかんかったやつ。
うん、ね、一個ね、アビオットのやつが全然帰ってこいんとか言ってたんですけど、
はい、
あれってね、質問を送るときに、私はロボットでありませんっていうところを押さないかんかったんです
よ。押してなかったんかい。
いや、で、入力、今日も入力何回もしたんやけど、
ほう、
書き終わった頃にはそのところが消えちゃうんですよ。
ロボットになってるんちゃうか、ロボットおっさんになって思ってんちゃうか。
あの四角に泣き顔のあのアイコンが出てくるんですよ。
あ、あれやろ、どれが信号か押してくださいみたいなやつやろ。
なやつなのかな。
ああ、それ押したら、
うん、
もう無視されるんだろ。
そうです。
うん、もうそういうんじゃない、そういうんじゃないねっていう。
で、何回も何回やってるうちに、書き終わった後にも消えてなかったから、慌てて押して、なんとか送信できたね。まあ、
1
週間以内にまあ返事来るんでしょうということで、
アビオト。来ればいいけどね。
ね、まあ、アビオトさんに手打ちはなかった
と。アビオって言うとっていう会社が残ってればね。
そんな早くなくなる。
いや、結構ヘッドホン業界って厳しいみたいなやで。
ああ、そうですか。
国内ヘッドホン業界って、すぐなくなる。
うん、あ、ほんまです。
俺の使ってた、何やったかな、
うん、
僕が走る時に使ってた J-Bird っていうやつ使ってたんですよ。
ほうほう、
一時ね、
ええ、
もう今 J-Bird ってない、うん、もうほぼ虫の息ですから、
うん、あんま見かけない感じ、ね、
そうでしょ、
うん、
めっちゃええ音やったんですよ、
はいはい、
ええ音でよかったんですけど、
うん、
J-Bird ってどうだったんですかってヘッドホン屋行って聞いたら、あー最近聞かないっすねって言ってたから、うん、潰れるんかいって思ったもん。だから
ね、新製品が出てこないってことですね。
そう、ぐらいの感じらしいから、
うんうん、
ヘッドホン業界って結構、こうなんていうかな、
うん、
群雄割拠なんかな
って。なんでしょうね。やりやすいかもしれ
ませんね。アビオットっていうのもいつまでも打つか分かりませんよ、俺。ま
あ、確かにね。
うん、それが。何でしょうか、
うん、で、もう一個の方のアンカーで買ったやつね。
アンカーね、アンカーいいじゃないですか。はい、今人気。
今人気なんですか、これ。
アンカーって今人気やで。充電器とか。
はいはいはいはい。
なんか、多いでしょ？
置いたらできるやつとかね。
置いたらできるやつとか、置いたらできるやつ。
置いたらできる
やつ。置いたら充電するやつね。
そうそうそう。
それとか、充電器なんやけど、
ええ。
バッテリーも兼ね備えてて、
はいはい、
それ自身が充電器なんですけど、うん、外すとバッテリーにもなってて、
うん、
持ち運びができて充電できるみたいな。
なんだかよくわかんないですけど、すごいですね。
まあまあ、まあ、みんなが待ち焦がれてた機能っていうか、うん、もうそういう点ではアンカーのコーナー作られたりとかしてるからね。
まあ、そういう周辺機器いっぱい出し、もともとがそういう周辺機器をいっぱい出してるメーカー
ですね。そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
ね、
うん
まあ、そこから出したやつを買って、それで買ったらところが使えなくって、問い合わせしたら、新しいの送り返す、新しいの送ってくる言うんで、
おうおう、送ってきた。
うん、先週末来たんですよ。
ああ、いう、よかったよ、よかった
やったーって来て、使って
みて。おう、イェーイって言って。
これがノイズキャンセリング注文か言いながらやってた。
おお、何も聞こえませんって言いながら、外の音全然聞こえませんって言うてた。おお、怖って言いながら、 まあまあ大体そんなこと言い出すんやけどな、ノイズキャンセリングのやつらは。
使ってみてね、やってみたくなるもんですが。
はいはいはい。
あれ、ほ、あれは電車で聞く、電車の中で聞く、使うもんですね、基本。
あ、ノイキャンって。
うん。
そうやで。
うん。
今のノイキャンってすごい進化してて、
うん。
昔のノイキャンとは違うんですよ。
はいはい。
外音拾うんですよ。
そうですね、そういうモードありますもんね。
うん、あの全然外遊危ないっていうことやから、
う
ん、
そう思います。
あの全然外の音は全然入ってくるんです、
うん、
電車であっても外をうろうろしてても
そうですね、
外の音全然聞こえるから、
うん、
あのそれがもうノイキャンの進化系ですよ。
今取り込みっていうのがね、一つのトレンドですもんね。
そうしないと危ないからね、
実際。
あの そういう点では、でも進化したなって。ほんで、うん、音だけをすごくよく、
はいはい、
あの伝えたい音をちゃんと出してくれるから、うん、あ、なかなかすごいなと思って
です、ね、
毎日愛用してるんですが、
はいはい、
はあ、それが
で、あのアプリっていうのがあるんですよ、これのね、うん、コントロールできる、
アンカーとか。
そうです、あのサウンドコアっていうあれですね。
ありますね、
ええ、
あ、サウンドコアかどうか知らないけど、 それ専用の、
はい、
コントロールできるアプリはあります
ですね。
うん、あります、うん、どこでも出します。
でね、いやそれで僕初めて知ったんやけど、
ああ知ったよね、知った
よね、各メーカー当然そんなん出してるはずなんやろ、
はいはいはい、
あの超音検査までしてくれるんですね、これ。
ああ、超音検査、あなた耳よく聞こえますかっていう
時、そうそうそうそうそう、
耳の検査してくれてるの。
そう、
ああそう、
あのはめ、耳にはめますやんか、
はいはい、
ほんなら今からあの音を再生するから聞こえたら、あの聞こえたってボタン押せって。
ああ、なるほどね。
で、かすかにその音が聞こえてくるんで、で、低音、中音、高音で音の3段階やって、
うんうんうん。
余裕で聞こえれんけど、これ鳴ってる鳴ってないみたいなのを聞き分けてボタン押していくみたいなのがある
んです。ああ、はい。それ検査してくれんねや。
そう。
うん。
で、それでイコライザー決めてくれるみたいなね。
すごいやん。
ねえ、最近こんなんするんすね、
も
う。
いや、でもそれあるで。あの僕の使ってるソニーで超音検査はなかったんちゃうかな、
うん、
あの最適なイヤーピースを決める、
あるあるある、それもある、うん、
うん、あの耳の写真撮って、
耳の写真、
なんかあのヘッドホンつけて、
は
あ、右向いてくださいとか言われるね、
は
あ、あーって右向いたら、なんかその、はあ、ちょうど耳の形を撮って、
は
あ、あなたの耳にぴったりなのは、この M か L か S かのイヤーピースを決定してくれるね、う
ん、はあ。そんなあるんですか、す
ごい。あります。ソニー、それ、すごいなと思ったもん。
おお、それはすごい。
わーと思って。まあ、そのイヤーピースにさせてもらってるんですけど。
うんうん
う
ん、
そういうのは、今、そういう付加価値ってすごいついてますよね。うん、
すごいですね、確かに、
本当に。高いければ高いほど。
うん、
あのそういうのがいっぱいついてるんです、
おまけがね、
うん、もちろんそのイコライザーなんて機能は全然ついてるし、
うんうん、
それを全部あのスマホでガーってそのアプリでペペペペやりながら、
そうですね、選んで
決めて、
うん、
すごいっすよね、
ね、こんなこんなでできるのか
って、ね、ほんでもうあのあれでしょ、もうあのなんかケースみたいなんからヘッドホンペペって出したら、
はい、
今各、そのケースの充電量、
うん、そうですね、
耳でそのヘッドホンの充電量みたいなのも一気に、うん、あのあれに出てくるしね、
スマホにね、
スマホにボコッと出てくるしね、うん、問題ない、使い勝手の悪さもクソもない、
ね、無意味にはめたらそれでも OK ですもんね、
すごい、
あとは
そうやで、ね、それで耳にペーってはめたら充電量何パーセントですって言ってくれて、
で、Bluetoothにもつながって、
ね、そうやね、まあすいません、いろいろありがとうございます、でも僕ラジオしか聞かないんですけどね、と思いながら申し訳ない、でもあの大体 MBS ラジオしか聞いてないんですと思って、いつも聞きながら帰ってくるんですけど、野球とか聞いてますみたいなごめんなさいみたいなやつね、
ハイデフとか知りませんっていうこと、
ね、もうそういう音楽あんまり聞きませんしみたいなやつね、いうふうになってます、
なるほど
はい、申し訳ないですけど、すっごいいい機能なんですけど、
確かね、あの有線 の左右つながってるやつの方が使いやすいんちゃうの思ってたけど、
や
っぱ確かにいいですね、
もう無理ですね、今、うん、ここまで Bluetooth が進化してしまうと、
うん、
まあ確かに軽いシャキシャキした音はあんねんけど、
うん、
でもいい音やわ
ね。確かにすごいですね。
まあまあ悪くないわ、
うん、
悪くないし聴けるし、まあまあ音楽を聴こうって話になると、
うん、
ちょっと話が変わってくるのかもしれませんけど、うんうんうん、そういうなんか人が話してる感じとかラジオとかやったら、
あ、もう余裕で
しょう、ね、もう余裕ですよ、
うん、
むちゃむちゃええ音、
うん、
かー違うねーと思って全然聞いてまうよね。
うん、
こっから先 Bluetooth ってどれぐらい進化するのかなと思って。
まで 5.2 ぐらいまでいってます、
ね。今6
までいってます。
最大6なんじゃちょっとよくわからないんですけど。
お、すごいすごい。
まあまあまあ言ってますよ。今の最大の Bluetooth、
うん、う
わあすごいいい音しますよ。
うん、
お、問題ない。聞いてて。
そうですね。
なんか昔のなんか Bluetooth 始まった頃のなんかしょぼないしょぼい音楽変わってんなと思って
昔はねテレビ見るのに赤外線で飛ばすやつとかありましたもんね。
そうやねそうやねそうやねそうやね、そういうんじゃんね、もう時代は変わってて、
うん、
そろソニーさんも頑張りますわね。
まあね、
うん、Bluetooth は確かソニーが考え出した企画なんで、
あ、なるほど、
頑張ってもっと進化させてくれと、うん、生音に近い感覚お願いしますって思いますけどね。
うん、あ、そうだ、あの総帥のやつってね、あのヘッドイヤホンにあの、うん、プラグみたいな穴が開いてるやつですか。
はい、
あれリケーブルって言うんですか、あれ刺すやつ。
分からん、何そのリケーブルって。
いや、あのね、あの
うん、
ケーブル挿すプラグの穴みたいなのがついてますやんか、ソニーのやつとか、あのそういう高級機種ってものによって、
はあ、
あれってなんかケーブルをつけるんですか、わざわざ。
つけないです。
つけないんですか、あれ
は。あのね、ヘッドホンは、
うん、
ケーブルつけるやつあるんですよ、
うんうん、
あの太いやつ、
頭かぶるやつね。
頭かぶるやつあるんですけど、イヤホンに限ってはないですよ。
ないですか、そういう
の。イヤホンでそれコードレスを、うん、あの要はコードが付きに変えるみたいなのは安い機種ではあるかもしれんけどね。
うん、
もうあの高い機種ではないです、完全独立型ですよ。
だからケーブルだけでたまにあんな売ってるから何なんかなとは思ってたんですよね。
ケーブルだけで売ってるやつがあるの。
うん、だから何に使うもんやろうと思ってたんですよ。
あれあの高級ケーブルですよ。
ほうほう、
あのね、なんつったらいいかな、
うん、
アンカーじゃないわ、アンカーやったかな、
うん、
すごいもうミュージシャンとかが、
はい、
つけてるあのヘッドホン、あれってあるやん、ヘッドホンというかイヤホンあるやん、うん、歌わーって歌ってんねんけど、その耳にガッてつけてるイヤホンとかがあって、
うんうん、はい、
ああじゃあそのモニタリングイヤホンとかそういう感じなんですけど、
うん、
それの超高級バージョンというやつがあるんですよ。
業務用みたいな感じね、言うな
よ。いや、まあ、言うたら業務用ですよね。
うん、
それに伴ってケーブルも業務用ってやつがあるんですよ。
あ、
むっちゃ高いんです。
1メートル万円みたいなやつね。
1メートル万円みたいなやつ、ねじれてて、
うん、はいはいはい、
だいたいねじれてて、
うん、
あれをはすごいの。
へー、
あの何がすごいんか俺分からんけど、で20万も30万もするイヤホン知らんから。
うん、確かにね、
あれなんですけど、まあまあ、とにかく高いんですよ、
うんうん、
それの、高級ケーブルですよ。
そういうことなんですかね。
うん、あの多分言うてんのはそれぐらいしか思いつかないんですけどね。
うん、
高いケーブルがあって、あの、うん、イヤホンとかも高いんですよ。
でしょうね、
それむちゃくちゃ高いんですよ
ね、ケーブルよくってイヤホンダメやったら意味ないもんね。
マジかっていうぐらい高いんですよ。こんな無理やしっていうぐらい高いやつと、はい、だから自作イヤホンみたいなの世界みたいなのがあるの。
なるほど。
うん、イヤーピースは、イヤーピースっていうか耳に入れるのはこういうやつをつけて、
うんうんうん、
でそこから先の、来る、
うん、
電線じゃないわ、
うん、
その線、
はい、
線はもうこれぐらい高いやつつけるとこれぐらいいい音で聞けますみたいな、
はいはい、
いうのを専門店とか行ったらよく見ます、う
ん、なるほどね、
うん、なんでうちらのはそんなケーブルつけるようないいやつじゃないんで、
うん、
で所詮3万程度のやつなんで、
いやいやいや、
それぐらいなんですよ。
うん、
それでもええ音やって思うんやから、
うん、サマーったらもう普通すぐええでしょっていうところでしょ。
そうでしょ、大満足でしょっていうやつぐらいから、だからそれ以上の20万とか30万クラスになってくると
それはないんじゃ
って、ちょっと聞いてるもんの格が違いすぎて
ちょっとね、ラジオ聞いてるだけではね、
ちょっと無理なんですよね。
うん、
で、あの最近 CD とかでも、
はい、
取り込みの音源っていうんですか、
うん、
あの CD なんかパソコンで取り込んで聴こうかなと思っても、はいはい、今までのやつよりもさらに上の段階っていうのが生まれてて、
う
ん、ウェブっていう保存形式があるんですよ、
うん、
ウェブってWAV っていう
保存形式、
ウェブファイルっていう、ね、ウェブファイルって基本非圧縮なんですね。
あ、なるほど。
あ、何も圧縮してない。
うん。
うん。だから音も、ギュッとしない。
うん。
そのまんまの音っていうのが、
うん。
いよいよ取り込めることになってきてて。
ほ
ー。CD そのままの音源で多分取り込めてるんやと思うんですけど。
あ、
う、あ、ん、ただ一曲あたりの容量でかいですよ。
データ量がね。
むちゃむちゃでかいですよ、容量は。うん、だそれがいよいよ、それにいよいよ対応しだしたなっていう、
うん、
いうのが最近取り込んでて思って、
はいはいはい、
わあ、ウェブで取り込むようにいよいよなってきたなと思ってね。
なるほどね。
大変な時代やってきましたよ。
ハイデフやなんざ言ってますけど、まだその上があると。
ハイデフは、まあまあハイデフと考えればいいんやろうと思うけどね、
うん、
その感じは、その、はい、ウェブで取り込むっていうことは、
うん、
そのまま数のやつもらえてるとはとても思わないんで、
はいはいはい、
まあまあ一旦 CD に落としたものはさらにそのままの音質で手に入れてるって考えた方がいいんじゃないですかね。
なるほどね。
うん、なかなか容量、1曲あたり容量でかくなってきましたよね。もう大変。
そうなるとね、
もう大変、
うん、
もうむちゃくちゃでかい、大変なんで、うちらももうずっとウェブっていう状態で僕はオリジナルを保存してるんですけど、
はい、
サバラチをね、この必要性あんのかって最近思ってる。いらんやろこんなもん、こんな
内容がないよ、
こんな雑談してるのに、こんなええ音でいいのかって思っていつも思ってるんですけど、
ね、もうね、ポッドキャスト界の FM でいいんじゃないですか。
そうやな、ポッドキャスト界の FM、ね、これ目指したらいいんじゃないかな。目指したらっていうか、まあまあこんな感じでいいんじゃないかなと、
そう、ね、
思ってる今日この頃、
はい、
そんな感じですか。
そんな感じですね、
はい、ああ、なるほどね、よかったね、
まあ、嬉しいってことです、
ね、いいヘッドホン手に入ってよかったね、ヘッドホンちゃんはイヤホン手に入ってよかった ね、 ね、
そうですね、
はい、いいやつですよ、そういうのね、うん、大切にしてください。
もうね、片っぽのやつなんかなくしそうっていうイメージがあるから、ほんまね、
そうやろ
う、うん、
ほんまなくしたらショックやね。
どう
ね、むちゃくちゃショックやで。南の街さまようで。行ったとこうろうろするで。
うん、
おう、もう勘弁してくれやって思うけど、
ね、
う
ん。経験者は分かった
ね、まあいいんですけども。
はい。
なくさないように。
気をつけます。
はい。してください。ということで。はい。ひ
よ
まちゃんのご紹介でございました。
はい。ありがとうございます。はい。
ありがとうございました。というわけでね、今週も終わっていこうかと思ってるんですが。
は
あ、ね、今ちょっとやめようかなと思ってた、
は
あ、ネットフリックス、
はいはいはいはい、
もう見るもんないしと思って、
ないですか、
うん、思ってたんですけど、
うんうん、
ここへ来てですね、ちょっと面白いやつが、はい、今ちょっと騒がれてまして、
うん、何ですか、ありましたっけ、
うん、サンクチュアリっていうやつ
が、あのお相撲さんの
相撲の、
はいはいはいはい、
ドラマ、なんですけど、
面白いですか。
ちょ、サンクチュアリ見出しまして、
あ、見出しました、
今4話ぐらい、半分見たんかな、
うん、
見たんですけど、
はい、
面白いんですよ。
おもろいですか。
むちゃくちゃ面白いんですよ。
ちょっとね、なんかあのフェイスブックだかなんだかで、ね、その宣伝のムービーをちょろっと見たのは
ある。ああ、はいはいはい、でもまあまあ、お相撲取りのところに、まあ、うん、新弟子として入って、
はい、
まあまあ破天荒、
荒くれもんちゅうか、
荒くれもんの主人公がいてるんですけど、
うん、
そいつがどうやって多分のし上がっていくかっていう話やと思うんですよね。
そうでしょうねと思いました、確かに。
そうでしょ、うん、で、そいつも、荒くれ者として入ってきてやってるんですけど、
はい
はい、実際そこでは弱いんですよ。
なるほどね。
めっちゃ弱いんですよ。
相撲取りとしては。
うん。どうやって相撲取りに、一流の相撲取りになっていくかっていう話なんかなっていう感じもあるんですけど、そうでもないような気もするしな。
あ、それだけではなさそうと。
多分、シーズン1の最終話ぐらいまで見ると、
うん、
ちょっと違う感想になるのかなっていう感じのドラマでして。
そういう匂わせがあるんですか。
すごい、まあまあなんか見てて普通のドラマじゃないなっていう感じの見え方なんです、うんうん、
なるほど。
なんかつかみどころがないドラマっていうか、
うんうん、はい、
主人公も弱いし、
はい暴れん坊やけど、
主人公も弱い、同じ部屋にいてる兄弟子みたいなのもいてるんですけど、
うんうん、
その人たちも、別にすごいいい人なわけでもないし、
はいはい、
でもなんかちょっと教えてくれる時もあるしみたいな、
うんうん、
みんながこう吸ったもんでやってるんですよ。
変なリアルさがあるっていうところなんですかね、その辺は。
うん、いいやつもおったりあかんやつもおったり、
うん、
あんまり才能なさそうなやつもおったりっていう相撲部屋、
はいは
いはいはい、で相撲部屋もそこもあんまりこう今あの上り上司の相撲部屋ではなくて、
なるほど、
感じのやつですね。ほんでみんなそれぞれ出てるやつたちも、
うん、
あまり幸せなやつらでもなくて、
はいはいはい、
なんで相撲をせなあかんの、相撲をやってんのかみたいなのもちょっといろんなストーリーがあったりとか、
うん、なんでここに来ることになったんやと、
そう、なんでここで相撲をやってんのか、こんなに弱いのにとか、
はいはいはい、
いうのもあったりとかして、
うーん、
うん、で真面目に相撲に打ち込むのかと思いきや全然真面目に相撲に打ち込まなかったりとかしたりとか、
はいはいはい、
いらんことしたりとか、
はいはいはい、
いうやつでね、
うん、
すごいバラエティに飛んでるんですよ。
主人公も通り一遍とのやつじゃないんですね。
と主人公はむちゃくちゃですよ主人公むちゃくちゃ、どうしたいんかなこの主人公をっていう感じ。
おうおうおうお
う、う最後やっぱ通常でいけばそいつをどんどんどんどん強くしていって、
そうですね、燃えていって
ね横綱クラスぐらいまで持っていって、
うん、
はいめでたしめでたしっていうところに持っていきたいのかなっていう感じでもないんですよね、
うん、はいはい、
うん、でも、まあ、あの強いんかと思わせながら、
うん、
弱くて、
はいはい、
で幕下みたいなところでの相撲では強かったりとかする、
うん、はいはいはい、
はい、幕下レベルではね、
はい、
強かったりとかするっていう、うん、あのちょっとあの漫画でいう「なんとかハリマナダ」
「王ハリマナダ」
「王ハリマナダ」
うんうん、
あの匂いもちょっとあったりとかして、
ほうほうほうほう、
まあまあまあ型破りなんですよね。
なるほどね、
うん、アクションとかわーってしたりとかするような、プロレスのウェーイっていうやつやったりとか、
はいはいはい、
いう感じで格式を重んじてない主人公みたいなところもあったりとか、でそれを今度超える強い力士もおったりとか、
はいはいはい、
であの同クラスでさらに強いやつもおったりとかっていう、なんかその人らが一体ここからどうなんの的な、
うん、
いや、む着地点どこなんていう。
なるほどね。先が見えないから。
わからないんですね。わからない。4話見たぐらいじゃわからなくて。多分これ8話見てもあんまりわからんみたいな話やったんですけど。まあシーズン2あるんならもっと面白そうやね、みたいな感じなんですけどね。
へぇ、そんなんなんですか。
みんなそれなりにお相撲さんとかはちゃんとお相撲さんなんですよ。うん、
はいはいはい。
で、あの主役の子も元格闘家みたいな感じらしいから、まあまあしっかりするんですよ。
はい、
うん、なんでこう、今、相撲魅力みたいな、
うんうん、
うん、がちょっと味わえる。まあまあ、あんまりよくわからないんですけど、相撲道みたいなやつって。
うんうん
うん、なんかちょっと、それでちょっと相撲、はい、なんていうの、人気がちょっと上がってるらしくて、
ああ実際の大相撲が
実際の大相撲盛り上がってるらしくて、
へえすごいです
ね、へえと思って、
うん、
うん、で見た4話ぐらい見た、一気に4話ぐらいまで見てもらいました、ね、面白かったんで、
へ
え、なんかあの週末暇やったからちょっと見ようかなと思って、うん、見出したら4話ぐらいバババババって見てしまって、
次々になっちゃうんですね、
面白いな、
へ
え、ちょっといいですよ、見てほしい。
ちなみにですね、そのタイトルがサンクチュアリっていうのもなんか違和感あるじゃないですか、それは、うん、それは説明はされるんですか。
いや、されない。でも、うん、サンクチュアリって聖域じゃないですか。
そうですね、
聖域って相撲、要は土俵の中って聖域なわけでしょ、
うんうん
う
ん、
そういうことも一部言うてるんやろな、うん、まあね、女の人が上がれないとか、
そうですね、
そういうのってあるでしょ、
あのなんすか、土こぼしたらもう、まあ、波紋なわけでしょ、
そうそうそうそうそうそうそう、そういう、そういう意味でのサンクチュアリっていう、
というね、
ことやと思うんですよ、
ね、
でそのサンクチュアリとかに来るちょっと破天荒なやつらみたいなこともやってるらしくて、
うん、はいはい、
うん、まあ脚本家の人もともとお笑いの人らしくて、
ほう、
うん、まあ面白いんですけど、
うんうん
うん、そういう感じでやってて、ああこれなかなか久しぶりに面白いなと思って、
なるほどね、
うん、思ってるんで、また今週末ぐらいに全部ガガッと見たいと思うんです
けど、そんなに、
もうあと4話ぐらいですぐ見れるんで、見て、みんな面白い面白いってなんか、ね、いろんなところで言うてるんで、
あ、話題になってるんですね、
そうなんですよ、ちょっと見てみたいと思います。
1話何話ぐらい、1話何分ぐらいなんですか。1
話ね、50分ぐらいあるんです、やっぱり普通の日本のドラマぐらいの尺なんで、
まあね、はいはい、
なんで、まあまあちょっと1話あたりの長さは長いなと思って見るんですけど、うん、でもザーッと見れますよ。
なるほどね、まあ、見事いないとね、ある程度、
うん、面白いですよ、ほんでここからどうなるのかな、うん、どうなるのかなってずっと見て思って見てるから、
はいはい、
うん、なんか楽しいです、
うん、
そういうのがたまにうっかり出てくるんでね、
はいはいはいはい、
うっかり出てくるんで、ネットフリックスちょっとやばいなと思って、残しとかんとあかんなっていつも思ってる
油断できると
、油断できないなと思ってやってるんで、ぜひサンクチュアリー見た、見てる人多いんじゃないですか ね、
ね、見れる人はぜひというところ
ですね、うん、見れる人ちょっとぜひ見てください、面白いんで、
今後話題になっていきそうですね、
今後で 今がこう話題の最盛期、
うん、今で最盛期、うん、
今が多分今すごい面白いってみんな言ってるから、うん、
はいはい、
うん、もうここですね、うん、ここ今見た方がいいですね、
はいはい
というわけでございますよ、はい、面白いのでぜひ、僕もあと4話ぐらいちゃちゃっと見ますので、
はい、また今度聞かせてください、
はい、また今度最終的にどうなるかまたお話もしたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いしますと、
はい、
はい、いうことでね、今週もほんなら終わっていきますか、
ますか、はい、
ね、またね、皆さんちょっと、暑くなってきて、
雨もね、もう降らんの言うてるし、
ね、そうやね、ムシムシとしてしたりしなかったりしてますんでね、ちょっと体キュッとね、クッと思ってもらってクッとどう思ったらいいかよ、わからないですけど ね
汗もかいてね、
はい、皆さん汗もかいて、
はい、
やっててくださいと、
サイト、
はい、いうことでございますんで、我々とまた来週と、
はい、お目にかかりましょう
と、はい、いうことでございますんで、お願いします。
はい、
はい、というわけで今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。